どうもさです、今回はですね、安心にまつわる19の神話に寄せられたコメントに対して、木坂さんと一緒にああでもないこうでもないと、
うん、
お答えしていきたいなと、
はい、
いうふうに思います。で結局19の神話全4話として19個あったんですけど、さすがに19話に分割するのは厳しいだろうってことで4つに分けて配信したんですけど、はいはい、
なるほ
どね、でそれにそれぞれコメントをね、意見とか質問とかあったらぜひ書き込んでくださいっていうふうにしたら、
うん、
まあ、トータルで80件以上は来ていたので、ちょっとそれ全部読むのはね、さすがに厳しいので、う
ん、はいはい、
いくつかピックアップしながら感想とか質問とか、そういうのを読んでいきたいなというふうに思うんですけど、
はいはい、了解です。
じゃあ早速ですね、1つ目のコメントから、
はい、
一つのことができてもダメな時代が来ているのは、正直不安しかないなと思いました。
ほうほう、
こうなると一体何から始めればいいのか分からなくなってしまいますね、と。
なるほど、
うん、いうことですね。
ああ、なるほどね、
うん、まあ、だから好きなことで生きていくとか、
うん、
起業するとか、
うん、
っていうことを考えた時に、その一個のことがうまくいくとは限らなかったりとか、
うんうんうん、
一個のことが、まあ、時代の流れによってね、うん、もうそれが終わってしまったりとか、
はいはい、
っていうのはよくあることだと思うんで、
そうだね、
そう、だからもう一つを握りしめて一生生きていくみたいな、
うんうんうん、
そういうのはなかなか難しいよねって、多分そういう話をしたんだと思うんですけど。
なるほどね。でもまあそれってなんかもともとある程度はそうっていうか、
うん、そうですね。
例えばものすごい技術のある、
うん、
治療家みたいのがいたとしても、
うんうんうん、
死ぬほどコミュニケーション下手だったりとか、
はいはいはい、
態度めちゃくちゃ悪いとかだと、うん、やっぱ難しいわけじゃん。
そうですね。でブラックジャックぐらいじゃないと、
そうそう、あれクラスじゃないとさ
そうですね。
そう、何かしらこう問題を抱えているとしても、うん、でもブラックジャックは例えば人一倍さ、
うんうん、
その実はこう愛情とかが強かったりするわけじゃん、うんうん、その金のためにやってるように見せて、
うんうん、
だからそういう一個じゃないんだよね、やっぱり医療技術そのスキルとか知識だけじゃなくて、
はいはいはいはい、
そういう人間としての愛情深さがあったりとか、
うんうん、
あとやっぱ正義感、自分なりの正義感がしっかり高いレベルであるとか、
うん、
普通の人にはないレベルであるとか、
ね、
なんかそういうのはやっぱいくつか掛け合わさってるから、うん、ああいう風に成立してる存在なのかなっていう思うんだよね、
うんうん、まあ、逆に言えば人間の強みってそこですよね、
うん、
その機械は一個に特化して
そうそうそう、
それしかできないってものかもしれないけど、うん、人間はやっぱ人間力なんで、
そうそうそう、
総合力で戦っていけるから、うん、だから技術力だけでもないし、
うん、
人間力だけでも、そのコミュニケーション能力だけでもないし、
そうそうそう、
そういうのも全て複合体ってことですよね、
うん
うん、
それがより顕著になってきてるのが今であるし、これからなのかなっていう感じ。
いや、そうですよね、
うん、
本当に思うのはなんか嫌なやつがうまくいかなくなってきたなってなんか思いますね。優秀だけど嫌なやつっていたわけじゃないですか、
う
ん、
そうだね。
でそういうのって昔だったら仕事もできて、
うん、
いろんなものを手に入れる典型的ななんかそういうものだったと思うんですけど、うん、今ってなんかそういう時代じゃなくなってきてるじゃないですか。
いや、本当にね、
仕事もできて優秀でかつ性格も良くないと、
うん、確かにな。
そうそうそう、そういうのがなんかあらわになっているというかね、うん、
そう、だからこれ前どっかで何年か前に話したけど、タクシーの運転手、
うんうんうん、
道に詳しいけどめちゃくちゃ態度悪いみたいな、
はいはいはい、
割と高齢の運転手はもう根こそぎクビになっていって、道には詳しくないんだけどすごい接客態度がいいとか、
うんうん、
あといくらお客さんに怒られてもニコニコしてられる、
はい、
ありがとうございます頑張りますみたいな感じの態度を取れる若者ばっかりが採用されて、
なるほどね、
行っているというようなのってもう数年前からあって、
うん、
それってまさにそれじゃん、実力だけではもはや仕事がないっていう。
そうですね、
うん、だからそれは自分でこう独り立ちして食べていくとかいう人に限らず、
うんうんうん、
そういう誰かに雇われてるっていう立場ですらもうそうなってきてる。
そうですね、
うん、
まあ M1 で優勝したからって言ってテレビに出れるわけじゃないみたいな話ですよね。
そうそうそうそうそ
う、
う
ん、
一方でテレビに出てなくても営業で死ぬほど稼いでる人もいるっていうさ、
うん、自分なりのね、うん、そのポジションをしっかり確立していかないとっていうことですよね。
だからやっぱり組み合わせができてる人、その組み合わせが極めてユニークな人っていうのは、うん、必ずどっかにポジションができるから、う
ん
う
ん、確かに
そういう人はもう安泰だよね、
まあ、世の中にとって価値があるってことですもんね。
その通り、その通り、うん、まだ満たされてないニーズを満たしてくれたってことだから、うんうん、それは
そうですね、
うん、
じゃあ続いてのコメント読みましょうか。
はいはい、
お二人がお生まれになった頃から、フリーランスで生きてきました。好きか否かは別にして、
うん、
得意分野だから続いてきたという、自負があると、
うん、
ただ老後はやっぱり厳しいと、
うん、
これまでも十分厳しかった、です、厳しかったですと、
うん、
でフリーランスって仕事をもらうのに頭を下げなきゃいけないし、これからの時期は確定申告、全て自己責任です、
うん、
技術職でやっていきたいという人間が営業も経理も一人でやることになります、
うんうん、
だから正直お勧めできませんっていう感想というか意見が来てましたね、
うん
うんうん、まあでもこれはその通りですよね、
うん、
だから僕らが生まれてきた時からもフリーランスってことは結構その時代だったらね、
まあ、ほぼほぼ40年前だから、
そうですよね、
俺からすればね、
うん、その時代のフリーランスってよっぽど厳しそうですね。
そうそう、
だから今と違って人権ないというかね、
全く違うからだってもうサラリーマンであることが価値の時代だから、
まあ、はいはいはい、そうですよね、うん、
成功者の象徴サラリーマンだからね。
確かに
そういう時代のフリーランスってもう負け組みたいに見られてたはずだから。
そうですよね、
うん、
大企業であることがやっぱ勝ち組ですからね。
安く買い叩かれて社会的信用は一切ないから、
う
んうん、家は借りれない、
ね、
カードは作れないみたいななんかよくわかんない理不尽な状況を経験してきてると思うんだよね。だからおすすめできないっていう気持ちは非常によくわかるし。
そうですね、
うん
うん、まあでも時代はね変わってきてるんで。
そうそう、当時のフリーランスと今のフリーランスは全く違うから意味が、
う
ん、
そうですね。
だからもちろん業界によったりとか、あと生き方仕事の仕方によってはまあ、同様に厳しい人たちももちろんいるんだけど、それを避けて避けていっても全然フリーランスとして生きていけるようなインフラとかテクノロジーが整ってきてるし、何よりその人々の心理的な状況がやっぱ変わってきてるから、割とね そこまで恐ろしいほど厳しい状況じゃなくフリーランスになってるっていう人たちもたくさんいて、我々なんかも完全にそうなわけじゃん。
そうですね、
うん、
まあ、だからこれもさっき最初に話したやつと一緒で、その一個の武器でもこれでずっと戦ってやろうみたいなのだとちょっと厳しかったりとか、
うん、そうそうそう、
あとその要はフリーランスって、まあ我々の場合は起業っていうカテゴリーに入ると思うんですけど、
うんうん、
あの下からといって安心ってわけじゃないんで、
う
ん、
いや全然違うよね、
うん、
だからさっきの話でもあったけど、その自分がユニークなポジションを築くっていうことができるかどうかが、
うんうん、
一つ重要だと思うんだよね。
確かにね、
ユニークなポジションを築くってことは、うん、言ってしまえばさ、日本中でここに行かないと食べれない超うまいもんがある店みたいなことじゃん、
うんう
ん、それって営業をかけなきゃ仕事来ないのってそんなことないじゃん。
そうですね、
勝手に向こうから美味しいもの好きはやってくんだから、うん、その状況を作りやすくなってるっていう感じかな
確かにね、まあ、飲食店に置き換えれば分かりやすいですよね、うん、あの昔だったらね、例えば中華街とか行けば、
うん、
そういう中国人がいるから中華料理屋があるみたいな、うん、そういう感じですか、うん、美味しい中華料理があるわけじゃなくて、
う
ん、
そうだね、
そうそうそうそう、うん、それこそ最初はそうだったと思うんですよね、うん、でもやっぱ美味しい中華じゃないと生き残れなくなってきて、うん、でユニークな中華じゃないと生き残れなくなってきてみたいな感じじゃないですか、
うん、そうそう、
まあ、もしくは本当に地元にあってたまたま近いから行くみたいな、
うん、
そういう理由があるようなお店じゃないと生き残れないっていう風になると思うんで、
うん、
だそれと似たような感じかもしれないですね。
そうそう、逆に言うとそういうのがないと頑張っても集客できないよね、う
ん、
もはや、
ね、
もういろんなコストばっかりかかっちゃっての割には全然電話ならない、お客さん訪ねてこないみたいなのってもうめちゃくちゃ話聞くから、
はいはいはい、そうですね、
うん、どの業種でもね。
確かにね、
だから何かしらこのユニークなポジションが築けてるっていうことが、その仮に雇われてる身であれ、
うん、
一方でこう独立してやっている企業家経営者であれ、うんうん、フリーランスと呼ばれる立場であれ、それはもう全員に共通して言えることかなと個人的には思う、
うん、そうですね、
うん、
まあ、飲食店特にね、そのとりあえず一元さんのお客さんは入るけど、
うん、
やっぱリピートに全くつながらないって話はよく聞くんで、
う
ん
う
ん、
そうだね。でそこにつけ込んださ、うん、こう LINE 使ってリピーター増やそうよみたいなさ CM とかいっぱいあるけど、
ありますね、
うん、もうあんなのは別にそのツールがどうかじゃないから、リピート率っていうのは、うんうん、
そうですね、その通りですね、
う
ん、
そう
リピートしたくなるかどうかの一点ですもんね。
それって LINE があるかどうかじゃないから、
確かにクーポンが配られたからって行きたいわけじゃないですもんね。
そうそうそうそう、行こうと思ってる時にクーポンが来たら嬉しいっていうだけだからさ、
うん、
まずは行こうと思っててもらわないといけないから。
そうですね、
うん、そういう部分をちょっと、うん、本末転倒というか順序あべこべにして考えてしまうと、どんどんどんどん自利品になってて苦しくなるかなって気はするね、
うんうん、まあ、だから本質をつかもうってことですね、その状況とか、
うん、
形式とかそこだけじゃなくて、
そうそうそうそう、うん、
価値そのものの、ね、本質をつかまなきゃいけないってことですね。
そうそうそう。
じゃあ続いての、コメントですね、
はい、
健康モチベーションの低下、この辺が、まあ、不安の種ですと、
うん、
30代で今のところ直接的な健康不安はないですが、常に心身が 不調になった自分を想像すると漠然な、と不安になりますと、うん、それに関連してやる気が下がっていくのも不安です。もともとエネルギッシュな人間ではないので、そこで健康の問題が起きたら、何かをやるときにやる気がなくなって、結果健康な生活をするエネルギーもなくなって、かっこ変な食生活になるなど、さらにエネルギーがなくなっていくっていう気もすると、そういう悪循環が起きて、何もできなくなりそうで、なことが一番の不安の種です。とはいえ根本的に何かに不安を感じているのか、何に不安を感じているのかいまいち自分でも分かってないので、この先の話も楽しみですということですね。
なるほどなるほど、
まあ、やっぱり健康とかモチベーションっていうものに不安を感じる人は多そうですね。
そうだね、まあ、尽きないからねその分野っていうのはね、確かな正解も分かんないし、
そうですね、
次から次へとさ新説は出てくるし、で自分の体調とか心理状況も常に変化するじゃん、だから同じ状況っていうのが二度と現れないから、
そうですね、
そういう意味では不安になろうと思えば日々違う不安を抱えることができるよね。
我々もやっぱね、20代の頃とは違う悩みを持ってますし、
もちろんそうです
ね、これから40代になった時にまた違う不安が出てくるし、
そうで
し
ょうね、
50代60代70代とね、やっぱあるわけですから、
そうだね、だから解決される不安の種もあるだろうし、それよりも何倍も不安の種がまかれるだろうなっていう気はするよね。
そうですね、なんかそれこそだから木坂さんだったら二十歳そこそこぐらいの時だったらその予備校で先生やってたりするわけじゃないですか、そうすると例えばなんか他の先生に舐められないようにしようとか、なんかそういうのあったかもしれないですけど、そういうのはねだんだんなくなってきてますよね。
そうだね、そう、まあ舐められないようにっていうよりも単純に予備校ってさ競争社会だから、まあ俺がその勤めてた予備校はそこまでひどくはなかったけど、大手のさ有名な予備校とかあるじゃん、大手の予備校とかは同じ時間に同じ事業名で違う先生の授業が4つぐらい入るのよ。
ああ、なるほど、もうめちゃくちゃ競わせるわ
けですね。そうそうそう、そこで一番人気がない先生は翌学期クビになってんのよ。そういう厳しい状況でやってるから、その舐められるとかじゃなくて単純に食っていけないっていう、
もう勝たなきゃいけない、
そうそうそうそう、支持されなきゃいけない生徒に、ね、でそう授業の良し悪しじゃないんだよ、生徒アンケートだから、ほとんどそれを決めてんのは、ってことは人気家業なんだよね。
面白いかどうかとか、
そうそうそう、だからもう本当にバカみたいな話だけど賄賂みたいのを配ってる先生もいるんだよね。
あ、
毎回食べ物配ってたり、
なるほどね、
そうで授業をほとんどしない先生ほどアンケートが良くなって、なんかずっと居残ってるみたいな、で年収だけ高くなってってるみたいな、
なるほど、
だけどまともな授業何にもしてないみたいな、そういう人も大手にはいらっしゃいますから、
なるほどね、
だからすごい不思議な空間だなとは思ってた、だ違和感はあったすごく、
でもそういうのもね、だから、まあ、ポジションが変わったりとか、そうそう、年齢が変わることによってまた
全く関係ないからね。
そうですよね、でじゃあ続いてのコメントですね、これはなかなか面白いですね、動画を見てお先真っ暗になりました。起業も投資もスキルも全部厳しい、会社員も終身雇用の時代は終わった、今流行りの NFT や、メタバースにもうまく乗れる気がしない、でもお金は必要、一体どうしたらいいんでしょうか。
ね、
そうですね、
いやでもそれはなんか率直な感想だと思うよ、
確かに確かに、
実際我々はさお先真っ暗だと思って喋ってはないじゃん、
そうですね、
むしろどっちかというといい時代になりますよねみたいな気分で喋ってるわけだけど、
そうですね、
ただ表面的には今までの成功パターンとか成功モデルとか、勝ちパターンみたいなやつが、消えたっていう意味では、ま
あ、ことごとく通用しなくなっていくっていうね、
そうそうそう、そういう意味では一瞬真っ暗になるのはよくわかる、これまで培ってきたこれなくなっちゃうのみたいな、
そうですね、
すげえ高い金出して買った攻略本何にも攻略できないみたいな話だから、
まああれですよね、大学を卒業するみたいなタイミングと一緒かもしれないですね、大学では大学の攻略法は分かったけど、
ね、
社会の攻略法はまだ分からないわけなんで、
めっちゃ怒られるみたいな、初日から死ぬほど怒られるみたいな
確かに学校でこんなことなかったのに、
ていうかこうやったら褒められたんだけどなみたいな、めっちゃ怒られるやんみたいな、何どうしたらいいのどうしたらいいのっていう、この新しい世界に入るとき特有のお先真っ暗感っていうのを感じてるのは、ある意味で真っ当な感覚だと思うんだよね。
そうですね、 これからねどんどん時代が変わっていくわけですからね。
そう、それを感じ取ったってことだから、うん、僕らの話から。
そうですね。
だからそれは正直まともな感覚だと思うし、
うんうんうん、
でもう一つ言えるのは、実はそんなにずっと真っ暗じゃないですよって、その、
うんうんうん、
その新しい世界に慣れてしまえば、うん、また新しい世界のルールが分かってくるし、
そうですね、
あの馴染んでくるから自分自身、
うん、
だから実際は真っ暗じゃないんだけど、
うんうんうん、
入り口でそう感じるのは正しい感覚だと思う、
うんまあ19の神話の中でもね、多分最後の方にも話してたと思うんですけど、
うん
まあ、人間っていうのはそういう風にね、不安なものとか、
うん、
リスクっていうものをどうしても見るような本能を持ってるわけなんで、
そうそう
そう、てかまあそうじゃないとここまで進化してないわけですから、
生き延びれないから、
うん、
だから臆病であるべきなんですよ人間は。
まあそこはだからしょうがないというか、そこ自体を変えれるわけじゃないから、うん、それを受け入れた上で、
うん
やっていく必要があるってことですよね。
そうそうそう、だからこれも話したかもしれないけど、どっかで話してると思うけど、昔その傭兵経験のある人に話を聞いた時に、うん、戦場で一番生き残るのは臆病なやつって言ってたからね、
うんうんうん、
で一番勇気があるやつから死んでいくって、
はいはいはい、まあそりゃそうですよね。
そうそうそう、
地雷とか埋まってるかもしれないわけですからね。
そ う, そ う, そ う, うるせえ行くぞっつって言ったらさ、それ死ぬリスクは高いよね。
そうですね。
でも本当に大丈夫かな、いやマジであっちから敵もゲリラも潜んでんじゃないか、うん、ここ地雷源なんじゃないかってやつほど生きるよねそれ、
うん
だからそのお先真っ暗を感じるっていうのはやっぱ生き残る能力が高いと思うよ。
うん、そうですね。
全然平気っしょガンガン行こうぜみたいなやつほどやべえリスクが高いと思うよ
確かにそうですね、
うん、
コロナ禍だっつって、
うん、
金借りれるやった飲食店出すぞみたいな
どんどん借りるぞ借り換え借り換えだっつってやばいでしょ絶対、
うん、それはね、うんまあ、もしかしたらうまくいくかもしれないけど、うん、っていう話ですよね。
相当ギャンブル
です。そうですね、うん、
それは
あ、じゃあ続いてですね、
うん、
あ、これいいコメントですね、
うん、
前々からこれらが神話に過ぎないと感じ取っていました。
おー素晴らしい、
ならばどう生きればいいのか、
うん、
突き詰めて考えていくと、
うん、
最後の最後の安心の拠り所となるのは、
うん、
磨き抜かれた自我、
うん、
木坂さんが常々おっしゃっている強固な MSP だと自分は考えていますと、
う
ん、
はい、
AI やスパコンを筆頭としたテクノロジーがますます発展し、
うん、
人間には何ができるのかが問われている今後の時代において、
うん、
特にそうなのだと、なので、自分はお金も時間も、ありとあらゆるリソースを自分の MSP ってものにぶっ込んでますと、
うん、
仮想通貨などとは違い、ほぼ確実と言っていいほど右肩に上がっていく、
うん、
青天井のリターンが期待できるのが MSP への投資だと思ってますと、
うんうんうん、
いうことですね、
うん、
だからそういう仮想通貨とかね NFT とかそういうものには惑わされずに、
うん、
自分のあるべき姿というか、
うんうん、
やるべきことに集中しているという意見ですね、
うん、まあまあ本当にその通りだよね、うんうん、その正しいというか僕が一番確実性が高いなというふうに思うのは昔から言われることだけど自己投資って呼ばれる投資が最もリターンが高いんだと、
うんうん
うん、みんな儲かる投資先はどこだみたいに必死になって探してるけど、
うん、
アホなんじゃないかと、
う
ん
そうですね、
自分に投資するのが一番リターンが確実で期待できるんだっていうのは昔から言われてるし、それはどこが出どころかっつったらユダヤの知恵だっていうふうに言われるわけだよね、
はいはいはいは
い、でユダヤ人っていうのはこうもう紀元前から迫害の歴史を受けてきているその流浪の民であるから、
うん、
資産とかなんか持っててもいつ全部奪われるか分かんない、
うん、
だけれども自分の頭の中だけは誰にも奪われないっていう、うん、そういうような哲学思想があってユダヤの教えユダヤの知恵っていうのは昔からやっぱ参考にされてきたんだよね、
うん、
でそれをそのまんまそっくりそのまんま鵜呑みにして生きろっていうことを僕は進めてはいないけど、
うん、
ただ学ぶべき点はやっぱあると思うし、
うん、
実際自分の頭の中は誰にも取られないし世界でユニークになるっていうのはその通りだと思うから、
うん、
そこに投資を一番していくっていうのは本当に大事なことだと思うね、うん、そのもちろん知識とか知恵みたいなものを養うことも大事だしもうちょっと広く感性とかまで含めていくと今度は人間性とかさ、
うんうん、
精神性みたいなものに対する投資っていう感じになってくるからそういうのも少し視野に入れて自己投資していくといいかもしれないね。
そうですね、うん、まあ、単純にじゃあ例えば世界で一番の投資家といえばバフェットだと思いますけど、
うんうんうん、
じゃあバフェットがトレードにずっと四六時中時間を使っているのかっていったら多分そうじゃないじゃないですか、
うんうんうん、
勉強とかね、
うん、
情報収集とかいろんなところに多分時間を使ってるはずなんで、
うんうん、
だからそこですよね。何に投資をしているのか 金額はねその実際には 何かに投資する、うん、株とかに投資する金額の大きいかもしれないけど、うん、時間的には絶対ね、うん、他のものに投資してるわけですよね。
そうそう、だから我々はバフェットが何にいくらかけたっていうことしか見えないから、そこばっかりがニュースになって話題になるんだけど、うん、本質的には何が彼を作り上げてきたかっていうところの方が重要で、まあ、彼はアスペルガーでしょ、どう考えても、
うんうん、
でアスペルガーの人たちって結構ああいうタイプの成功してる人が多いよね、どの世界でもね。発達障害系の人たちっていろんなスペクトラムあるけど、うんうん、成功する人多いんだよ結構、で特にアスペルガーっていうのは世の中の成功と呼ばれる状態と相性が良くて、
うん、
というのはもうなんか無限に同じことできるから、
あ、なるほどね、
突き詰めるレベルが一般人が努力でいけるそれをはるかに超えてるから、
なるほど、
そう、 そういうところっていうのは非常に重要で、
うん、
じゃあ無限にできるって何かっつったら無限に自己投資できるってことなのよ、
うんうん、
だからとんでもないレベルで自分の中身が磨かれていくんだよね、
うん、
だからコミュニケーションとか広く社会性一般とかにはやや難があることが多いかもしれないけど、うんうん、自分を磨き上げるっていうことに関しては最も高いレベルでそれが実現できた、
うん
うん、さかなクンとかね、
あ、確かにね、
完全でしょあれも、
うんうん、そうですね、
そう、ああいうタイプっていうのはすごいじゃんあの人も、
そうですね、
うん、キャラとしてももうなんか確立されてるし、
うんうんうん、
2物も3物も手に入れてるじゃん彼は、うんうん、だからあんだけユニークなポジションが確立されてるんだ、
ね、テレビチャンピオン出てた頃は懐かしいですね、
いや本当に、
ね、高校生とかね、
高校生でそう、うん、デビューしてね、
そうですね、
漁業なんて言わなかったよねあの頃は確か
言ってなかったと思う、か
ぶり物もしてなかったしね、
うん、そうですね、
そうだからあれはもう芸風になってるわけだけど、
よく見つけたよなと思いますよねその魚に詳しい高校
生で、ああいう逸材をね、
そうそうそう、
応募してきたんだと思うけどね、
応募してきたんだ、
ね、
うん
うん、そう、でもああいう逸材っていうのはやっぱりあのいるんだよね、
うんうん、
でそういう人たちが何してるかっつったら簡単に言うとは自己投資してるわけじゃん、ずっと、
そうですね、
ひたすら魚のことを探求して、うん、
確かにね、
ひたすら魚と共にあるわけじゃん、
まあ、まあ、そう考えるとね、自己投資以外ないですよね、そのだって我々は何かを経験、何をしたって経験するわけですから、
いや、それを自己投資にしなきゃいけないんだよ、例えば、うん、じゃあ一食10万円のレストラン行きましたって、うんうん、それが自己投資になってるやつって100人に1人もいないと思うよ、
あ、なるほどね、
それ単なる浪費であり消費なんだよほとんどの場合、
うん、
消費と投資は全然違うから、
うん、
自己投資にするんだっていうマインドセットで24時間いるかどうか、
うん、
これがすごい分けるんだよね、
なるほど
ね、だからそのユダヤの知恵教えっていうのは大切なのよ、ユダヤ人っていうのはそう思って生きてるわけだから、
うん、
なんか特別なことをしてんじゃなくて常にそう思ってんだよ、
なるほどなるほど、
だから生きてる間ずっと投資になってんのよ自己投資、うん、
ずっと勉強だし、
そう、
なるほどね、
そう、
うん、分かりました、
うん、
じゃあ続いてのコメントですね、
はい、
人と人とのつながりが大事なのかなと思いました、
うん、
お金がなくてもいろんな人とつながりがあったら助け合えたり、
うん、
子育てについても相談して預け合ったり、
うん、
不安を解決してくれるのかなと思いました、
うん、
ということですね、
うんうん、その通りですね、
うん、その通りですね、
うん、だからコミュニティの時代だみたいなことを僕はもう10年前ぐらいかなからずっと言い始めたのは、うん、それまでってさ、まあ、君は昔から僕を知ってるからさ、まあ、変化は分かると思うけど、うん、それよりムアエってとにかく自分の力で何とかするんだみたいなスタイルのメッセージが大きかったと思う、
ね、そうですね、神になりたい気のキサカですねゴッドキサカの時代はやっぱ
そうそう
神になろうとしてましたから、
そうだねだ人間は神になるべきなんだみたいな謎の思想を持ってたから
そうですね、うん、今はだから人間になろうとしてます
よね、そうそうそうそう、うん、
むしろ何よりも人間であろうとしてる
で、であろうと、うん、誰よりも人間であろうとしてる、
人間とは何かといえばって話ですよね、
そうそうそう、だからその全てが AI と融合してって、うん、最後の人間であろうとしてるから、
ね、あ、最後に残るんですね
そうそうそう最後の人間であろうとしてるから
なるほどね、
そういう目標に変わってるんですけど、うん、でもそれってじゃあ人間ってなんだっていう、うん、まさにそこの定義の中に、
うん、
そのコミュニティ集団を作るっていう社会性をもう本能的に持っているっていうものが俺は入ってると思うのね、
うんうん、
でそこが欠落してしまうとやっぱちょっとしんどいよなと、特にこれからの時代っていうのは一人の力で何とかできるような環境ではなくなるだろうから、
うんうん、
そのコミュニティ同士を集めてコミュニティで 環境に適応していくっていう本来の人間の在り方に立ち戻るべき時なのかなと。あまりにもこれまで個人っていうものを強調されすぎてきたのかなっていう気がしてきたんだよね。
そうですね、うん、だこれも、その不安とか安心神話の中にコミュニティメンバーが いさえすれば安心みたいなのがあったんですけど、だからそこを勘違いしない方がいいですよね、うんうん、ただその仲間がいるから安心ってわけじゃなくて、そうそう、しっかり自分自身も成長していかなければいけないし、その上で同じような仲間がいるっていうのが大事ってことですよね。
だから傷を舐め合う人間が周りにいるっていうこととは全然違うから、
うん、
そう
そうですね、うん、じゃあ続いてですね、まあ、つながりっていう意味ではね似たようなことかもしれないですけど、うん、離婚率と 離婚したい人の率の高さには衝撃を受けましたと、
うん、
僕は結婚してませんが結婚してした後、うん、しばらくは一旦幸せそうに見えていて、ああ、うん、結婚した後しばらく一旦幸せそうに見えていたからです、
うん、
ああこの人には幸せに見えてたんですね、その結婚してる人のことが。
ああなるほどね、
うん、で、うん、まあでもずっと同じ相手といたらそういう感じになるのかもしれないですね、
うん、
勝手なイメージに先入観、になっていた いたものを、一旦ロジカルにリセットしてもらえた感があるのですごく有意義になりましたと、うん、いうことですね、
うんうんうん、
まあ、これも同じで、だからその結婚っていうものにあれですよね、 それだけを見てると、うん、要はコミュニティ化しないというか、
うん、
お互いに成長して、うん、お互いが理想とする世界に行けるんだったらそれはそ、ね、いいと思いますけど、
うん、
まあ、特にできちゃった婚みたいな、ね、はいはい、ものに代表されるような、うん、しょうがないから結婚しましたみたいな、うんうん、そういうパターンも田舎だったら特にあるんで、
う
ん、
そうね、あとはまあ親戚一同の圧力ね、
ああそうですね、
非常に強くありますね。
そうですね、僕の同級生もやっぱそうでしたね、
うんうんうん、
なんか なんでか知らないけどやっぱ近所の人と結婚する
なぜかね、
なぜかね、
わかりますよ、
うんうん、ね、選んでないというか探してないだろうっていうね、うん、なんで近所なんだよっていや別にいいんですよ、それがすごく相性が良くて、
う
ん、
そうね、
そうそう、ベストカップルなんだと全然いいですけど、うん、まあなかなかそうは見えないっていうね、うん、
そうだよね、うん、残念なことにね、
そうそうそう、政治的なもんですからね、もはやそれは、
そうだね、村のね政治だからそれは
だからそれだとなかなかねやっぱ幸福には近づかないですよね、
うん、そうそう、だから割とそれは神話の中でもはっきりした神話だよね、うん、その結婚することによって何かが得られるかっていう、うんうん、特にその安心とか幸福が得られるかっていう問題は、うん、まあ結婚を夢見る人と結婚を経験した人では全く別の話をしているかのように、
うんうん、
語ることが多くなるのは、うん、やっぱそういうところがあるんじゃないかなという気はするよね。
そうですね、うん、まあ、なんか例えばその病気をした時とかね、
うん、
に、人がいてくれることですごく安心でしたとか、うんうん、そういうなんかものはあると思いますけど、ね、
もちろんもちろん、
う
ん、
でも違うところの不安がどんどん大きくなっていったりとかってことですね。
そうそう、トータルで見た時にっていう話だから、うん、そこはちょっと、まあ、本当難しいところではあると思うんだけど、
うんうんうん、
理想的な結婚というかその共同生活というかさ、パートナーシップであれば全然理想なんだと思うんだよね、
うんう
ん
うん、
それはプラスでしかないと思うんだけど、現実を冷静に見渡してみるとそういう人々をほとんど見当たらないと、
まあ、それが数字が物語ってしまっていると、
物語ってしまっているっていうことをお話ししただけなんで、うんうん、なんていうの、原理的に無理だとか言ってるわけじゃなくて、確率的に極めて厳しい掛け事になると、
う
ん、
そうですね、
いう話をしてるだけです。
今のそのイメージのままでいくとってことですね。
そうです
ね、
そう
です、うんうん、じゃあ続いての、コメントですね、
はい、
これなかなか興味深いコメントが来てますね。
ほう。